大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということでですね、はい、実は先週のこの放送を聞いた、ニュージーランドのウェリントンの女性からですね、直接メールをいただいて、この番組ニュージーランドにも聞かれて
る
すごいな、びっくりなんですけれども、ちょっとだけご紹介すると、森永さんがラジオの中でニュージーランドのコロナ対策についてお話しされているのを聞いて、その通りとうなずけて嬉しくなりました、ご存知の通りニュージーランドは国内感染の封じ込めに成功しました、6月9日から世間は通常に戻っています、今回の日本のコロナ対策を外から観察していて思うことですが、日本はニュージーランドと同じ島国で地理的にも環境的にもよく似ているので、もしかすると初めての感染者が出た時点で国境を閉じていれば国内感染は確実に防げたのかもしれません、現実的に、経済の流れを止めない感染対策を取ったスウェーデンでも経営者の自殺や参入の 30% 減少と経済的打撃は避けられていませんし、加えてもちろん感染者や死亡者数はかなりの数に上っています、結局は政府が優先したいものは何か、つまりその国の主義のようなものが今回のこの出来事では浮き彫りになっているのだと思います、コロナ感染を抹消することが不可能ならば共に生きていかなければなりませんが、そのために、国民人間に課せられるストレスが最小限に抑えられていくこ、いることが必要不可欠であると考えます、そういう意味でニュージーランドは人々が行動するにあたってはストレスフリーでいられますし、その分活動にも力が入れられます、首相のジャシンダ・アダーンがロックダウンを宣言したとき、経済の流れを止めたくない与党からバッシングを受けましたが、その時に彼女は、経済を作り出すのは人間です、人間の安全が確証されていないと経済の復興はありませんと発言しました、これには深くうなずきましたって書かれているんですね、でやっぱりですね、どうもここのところ私は日本がおかしいと思うんです、その明らかに第2波が来ているにもかかわらず、誰もそれを認めない、
第2波ではないって言ってますからね、
で小池都知事をはじめとしてですね、政府の皆さんも医療体制がしっかりしてるから大丈夫だと、夜の街が原因だから大丈夫だということを言い続けてるんですけれども、私はこんなことをやってると破滅の道を進んでしまうんではないかという気がして仕方がないんです、でちょっとここから本題に入りますと、6月26日にアメリカの感染者数が、1日4万5千人を超えてですね、これ実は過去最多なんですね、一旦こう収束しかかってたのがまた急激に増えてきている、でこれは対岸の火事ではなくって、日本もですね、全国ベースだと100人程度、日本だと5、60人って、日本じゃ東京都だと5、60人っていう、すごい数になっているにもかかわらず、西村経済再生担当大臣はですね、方向性を変えることはないと、つまり自粛は求めない、県を越える移動も自由だというふうに言って、そして6月24日にはですね、日本のコロナ対策をリードしてきた専門家会議を、なんと突然廃止するっていう決断までしてしまいました。
専門家会議の方たちも知らなかったようですね。
で、これね、表向きは別組織に衣替えだっつってんですけど、現実には首を切られたんだと思うんですけれども、確かにこの専門家会議が失敗をしたのは間違いないわけです、でなんで失敗したかっていうと、4月の7日に、7都府県に対する緊急事態宣言を政府は出したんですけれども、その時に人と人との接触を、極力 7割できれば8割削減するというふうに総理は求めたんですけれども、この宣言をしたのが4月7日だったんです。ところがあの専門家会議が作った実際の感染日に基づく推計のその新規感染者数のグラフを見ると、日本の感染者数って3月28日にピークアウトしていて、この緊急事態宣言の日にはもう半分ぐらいまで実は減っていたんですよ。で結局この8割の根拠を作ったあの北海道大学への西浦教授のこうバッシングっていうのが世間では広がっているんですけれども、私は西浦モデルは実はすごく古典的でシンプルなんです。ちょっと連立微分方程式を解かないといけないので、なぜかメディアはあんまりこう算数出すとみんな引いちゃうので、それは詳しく取り上げないんですけど、すごくシンプルで、要はですね、一番重要な数字っていうのは基本再生産数、つまり一人の感染者が何人に移しますかっていう数字なんです。でこれは西浦教授はですね 2.5、つまり1人が 2.5 人に移るぞっていうので、あの8割削減を打ち出したんですよ。でこの基本再生産数が1を超えるとどんどん拡大していく、逆に1を切ってれば別に放っておいても収束していくっていうことなんですね。でこの 2.5 っていうのはドイツ並みだ。でこれ今から振り返ると、日本とかオセアニアはコロナ体制が強いので、こんなヨーロッパ並みの基本再生産数になるはずがなかったんですけれども、ただそこはですね、西浦教授は当時もうほとんど PCR 検査もしてない状況でデータがないから、じゃあとりあえずデータが揃ってるドイツのっていうので取っちゃったわけで、そこは間違いだったんですけど、仕方がない間違いっちゃ仕方がなかったんですね。でこの3月28日になぜピークアウトしたのかっていうのの、理由については、この基本生産数が日本で見ると一応切ってた可能性もあるし、もう一つは専門家会議では全く議論されなかった、志村けんさんが亡くなった、3月29日に亡くなったんですけど、これが国民にとってはものすごいショックで、みんなが自粛を始めたっていうのも大きかったのかなとは私は思うんですけど、そういう問題は政府では一切議論されなかった。でもこれもう一つね、その重要なことっていうのは、この何人に移すかっていうのが、どうやら都道府県によって大きく違うんだっていうのが最近分かってきたんですよ。でこの基本生産数っていうのは、理論上の数字なんで、実際に観測するときはこれの瞬間風速のようなものしか計測できないんですけれども、東洋経済っていうところが今毎日、実効再生産数っていう観測された、基本再生産数に近いものなんですけれども、これを公表してます、これを見るとですね、びっくりすることに、6月に入ってから安定して1を超えてるのは実は東京都だけなんです。で他の県は1を切っている、で最近で言うと、例えば埼玉県とか神奈川県はまた1を超えちゃってるんです。でもこれは何かっていうと、東京由来で感染が拡大しても移動を自由化したら、それは東京に引っ張られるに決まっているわけですよ。だから私はね、今からでも構わないからもう一回やろうよ。で全国をやるそのお金がないと、自粛の保証するお金がないんだったら、東京都だけを手厚くやって、休業保証するっていうのをもう一回考えた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、これを言うとですね、真っ先に干されるんですよ。
干される。
それはもう保証とセットだからっていう意味で、
特にその東京を封じ込めるっていうのはすごく皆さん嫌がるんですね、
そういう感じしますね。
だけど数字を見てください、6割は東京なんですよ。で その周りに今どんどん広がっているっていう状況を見たら、あるいは東京の場合は1人が1人以上に移すっていうのが分かっているんだから、ここを放置すると日本は私は破滅に向かっちゃうんだと思うんですよね。
あの森永さんがおっしゃるように、あの今東京近郊のその感染者数は徐々に今増え続けていますよね、はいはい、で以前あのような状態が起きた時に、その、まあ、自粛を要請するかどうかはまた別として、あの政府や小池知事はその非常に厳しいこう警戒 その発言を続けていましたが、今その第2波ではないとか、はい、あるいはあの自粛要請をするつもりはないとか、はい、あとは県境のそのまたいでの移動をこう自粛するを要請するつもりはないとか、意外とこうみんな安心して経済活動してくださいみたいなメッセージを発しているように聞こえちゃうんですけど、そこだけでもせめて警戒してくださいというアピールをするってことは今ちょっと重要かなって個人的には思うんですけどね、うん、
ただ結局政府も東京都もこの経済再開っていうのに前のめりになっちゃってるんですね、はい、でその彼らが共通して言うのは、はい、コロナと共存する、うん、コロナと経済の両立を図るんだというのをずっと言うんですけれども、うんうん、私はね、その2頭を追うものは1頭をも得ずっていう格言で、順序はまずコロナを収束させてから、経済を元に戻すっていうのが順序だと思うんですけれども、なんでそれを言わないのかな。
あの森永さんがおっしゃるように、ニュージーランドはそれで今のところ成功していたと、日本の場合は春節で中国からの観光客がいっぱい来ることを経済的に阻害するのが嫌だったから、あえて厳しい制御はしなくて広がっちゃったっていうところもありますよね、
はい、だからね、私はまだっていうか、もう緊急事態宣言をした時と同じぐらいまでもう現実増えちゃってるんですよ、
東京はね。
で、これを放置したらもうどうする気なんだって、破滅に向かっちゃうだろう、私は思うんですけれども、なんでかな、で、東京のね、飲食店だって結局2メーターのソーシャルディスタンスなんか取れないんですよ。
やってない店もいっぱいありますね。もう
そうでしょ、はい、だから夜の街で感染が広がるわけで、なあね、ちょっとここで誰かが止めないといけないんですけど、私はなんとか止めようと思ってんですけれども、どんどん干されていくっていうこれは何なんだ。
東京もあれだよね、やっぱし同じ飲み屋でも銀座とか新宿とか池袋とちょっとずつ差があって、はい、うん、本当にキメを細かくこうやっていかなきゃいけないっていうのもあるけどね、うん、
以前と全く変わらないお店もいっぱいありますよね、うん、
はい、はい、まあ、ダメだと思います、それじゃ。
じゃあもう、オリンピックは
もう 99.99% アウトです。
アウト。はい、もう、まあ、それに向かって、かすかにこう、動いてる感じもするんですけどね。
はい、はい、いろいろ、まだ気になりますが、森永さん、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。